時々街中でこういうサインを見かけることがあるんじゃないかな。Often we see this kind of sign in a store. The grand opening って言って、新装開店の時もあるし、改装開店の時もなんかこうやって出しますよね。When they're newly opening the store or maybe after the renovation, they put this sign up, right? But then, でまあこれただグランドオープニングって普通にやってる店も時々ありますけども、大概こう特に真新しいお店なんかだとこうセールが伴ってきますね。 So sometimes store put these signs and just do normal thing, but often they come up with some kind of sale, right? だからもう本当こうこれは 25% オフとかでこれ 50% オフとか書いてありますけども、ね、もういきなり赤字じゃないとか思うんだけどもやるんだよねみんなね。 SoThey offer discounts from the beginning, and I'm like, so you're going to be deficit from the beginning, but it's okay. で、なんでこれやるかっていうと、やっぱ第一印象じゃないかな。で、最初にこうみんなのこうアテンションを引いて、ね、みんなに来てもらって、知ってもらって、うわー、ここいいね、安いねって思って、また来てもらえたらいいな、そういうこう狙いがあるんじゃないかなと思いますね。And I think the intention behind these sales is to draw people and give them a good first impression.So that they'll come back again. ね、第一印象、何事でもそうですよ。最初が肝心って言いますよね。So, like, first impression is important, right? Very important. 僕は前にカナダにいた時から、こっちに来るためにビザを申請しに行った時に、こうビザ領事館のドアに紙が貼ってあったんですね。When I went to, like, I was in Canada, preparing to come to the United States, so we went to the U.S. consulate to get a visa.And there was this paper on the door. そこに書いてあったのは、ここにいるオフィサーの人たちはめちゃくちゃ忙しいから、あなたの第一印象がとても大切ですって書いてあるんですね。So it said, these officers have a pile of work to do, so they're so busy, so your first impression is very important. それ読んだときに、規定があるんじゃないのとか思ったんですけども、それぐらいやっぱり最初の印象、ああいうオフィサーたちもこの人を見て、あ、良さそうな人だなとか思ったらとか、そういうのがあるんでしょうね。 And I thought, well, isn't there any standard? But, you know, they're people too, they're human, so they see you, and if they have good impression, probably things will go better, I don't know. But, yeah. でも最初が肝心、入社面接、仕事の面接、それファーストインプレッション、第一印象の時ですね。だから当然そういう面接に行く時って、僕らはなるべくいい印象を与えよう、いいものを出そう、ボロは出さないようにしよう、頑張るじゃないですか、yeah. So like when you go for a job interview, that's when you show your, give that first impression, right, to your employer to be. So you want to present all the good things about you, and you don't want to hide all the bad things. You don't want to mess up the things, right?でまあ、お見合いとかもそう、とにかく最初の時、ね、初めて会う時、初めてどっかで何かをする時、ね、入社初日もそうなのかもしれない。とにかく第一印象を大事にしたい、ね、本当に相手に自分のことをよく理解、受け止めてもらいたいっていうのはみんな多分あると思うんですね。 So I think everybody has that. You know, I want to give people first impression. Whenever I go to a place that I've never been to, or you know, meeting some people that I've never metOf course, I want to give them good first impression.、Right? で、今日の、ね、聖書のストーリーでは、この聖霊のこの第一印象のモーメントなんですね。聖霊が一番初めに来た、聖霊の初日って言ってもいいかもしれない。なんで、そこをちょっと開けて読んでみたいと思うんですけども。So today's passage is about the Holy Spirit's first day on earth. Okay, so it's the moment that he wants to give the first impression.で、聖霊、聖霊って、まあ、よく教会では言うんですけど、聖霊って何かっていうと、まあ、神様の霊って思ってくれたらいいかなと思います。So, the Holy Spirit is, simply put, it's God's Spirit. Okay? で、よく三位一体っていう言葉があって、これがまたわけわからなくするんですけれども、神様っていうのには三つの、まあ、側面というか役割というか、まあ、三ついるんですよね。父なる神様っていうのがいて、そして、子なる神様、これがイエス様ですね。そして聖霊なる神様っていうね、まあ霊なる神様、これが聖霊というふうに言うんですけども、So you've heard the word Trinity or Triune God, right? That kind of confuses everybody, but there's God the Father and God the Son, who's Jesus, and God the Spirit, who is the Holy Spirit. で、まあ、3 in 1なわけですよね。でよく僕が言うのは、父なる神様がもう全てをこう支配して、全てのこう計画を立てられる、 So I always explain like this, it's three in one, but here's God the Father, He rules everything, and He comes up with a plan. それをイエス様が実行されるわけです。ね、イエス様が実行される。で、Jesus carries out the plan. でもイエス様は地上に今いないんで、その代わりに聖霊が来て、聖霊がそのイエス様が聖霊を通して、この地上で神様の計画を実行していく。そんな感じだから違う役割と言ってもらいました。And the Holy Spirit, but Jesus is not here now, so Jesus will carry out His plan through the Holy Spirit on earth. So it's kind of three different roles, maybe. でもみんな一つの神様なんですね、but they're one God, okay? で、その聖霊様、だからまあ、いろんな細かいね、複雑なことをちょっと置いといて、聖霊って何？聖霊って神様なのって、そういうふうに理解してくれてもいいと思います。So,But let's just put all the theology and doctrine aside and simply put, the Holy Spirit is God. Okay? That's how you can, maybe you can understand that. If there's no problem understanding the Holy Spirit is God because He is God. Okay? God at work on earth. That's Holy Spirit. で、ちょっと読んでみましょうかね。この2章の1節から15節。So I'm going to read from、Acts chapter 2 verses 1 through 15 in Japanese. So if you can follow in your English version, that would be great.1節から読みますね。五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていた。すると突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに、他国の言葉で話し出した。これ御霊も聖霊と一緒に。さて、エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて、驚き、呆れてしまった。彼らは驚き、怪しんでいた。どうでしょう。今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。なのに、私たち命名の国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる。またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろんなこと国の言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうと。人々は皆驚き惑って互いに、一体これはどうしたことかと言った。しかし他に、彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々、並びにエルサレムに住む全ての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているように、この人たちは酔っているのではありません。というストーリーですね。ね、これ聖霊、神様の霊がこう、まあ、弟子たちが集まってたんですね。12人のイエス様の弟子たちが集まってたところにこう降りてきた、降りてきて彼らの上にとどまったって書いてある。そのストーリー。 So the Holy Spirit, you know, the disciples of Jesus were in the same one room gathering together and the Holy Spirit came upon them. これはよくペンテコステっていう言葉を使うんですね。聖霊降臨っていうのは、まあ、ペンテコステっていう言葉で表されています。クリスチャンの教会の中でもペンテコステ、ペンテコステってよく言うんですけれども。So it's often described as Pentecost event, right? で、これ、まあ、日本語だと五旬節って書いてあるんですけども、五旬節を訳すとペンテコステになるんですね。で、五旬節っていうのは、どういうことかって言ったら、イースター、イエス様が蘇りました、そこから、まあ、50日目みたいな、まあ、週にすると大体7週間目ですね。だから、今でも教会のカレンダーとかではイースターがあって7週後の日曜日がペンテコステって言われてて、いろんな教会ではよくそのペンテコステの話をしたりしますね。 So Pentecost is like it's the 50th day from Easter. Okay, so it's like 7 weeks after Easter. で、今年はイースターの7週後って言ったら今週じゃなくて来週なんですね。来週。So this year, the Pentecost falls on next week. なんで今週僕がこの話をしてるのか。でも来週もこの続きやるんで、2週間続けてちょっとこのペンテコステの話を、のストーリーをね、ちょっとフォローしていきたいと思うんですけども。But like, I'm going to preach from the following passage, which is still the Pentecost story. So we're going to use 2 weeks to deal with the Pentecost story, okay? で、まあここで、 神様の聖霊が下ってきた。2節3節見てください。2節3節見るとめちゃくちゃビジュアルな形で来てますね。So you look verse 2 and 3. Here's how the Holy Spirit came upon them, right? He came in a very visual way. 聖霊ですから霊なんですよ。本当は見えないんですよ。You see, he's the spirit, so you can't, usually you can't see the Holy Spirit. Okay? でもここを見ると、ね、炎よ、まず音がするって言った。First, it came, he came with a sound. So it's not just a visual, audio visual, right?
これで炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。
And he, you know, it came with a violent wind sound and came as the what seemed to be tongues of fire.
なんでそんな現れ方したのね。聖霊って炎のような舌なんだみたいに思っちゃうかもしれませんけども、
So some people might say, oh, so the Holy Spirit looks like the tongues of fire.でも別のところでイエス様の上に聖霊が下ってきたときは鳩みたいだったって書いてあるんですね。だから必ずしもこういう姿ではないみたいです。But in other passages, when the Holy Spirit came upon Jesus, he came like a dove. So it's not always the tongue of fire.
これはむしろこの後に起こることの象徴的な姿で、わざと見えるようにしてきたみたいね。っていうのは聖霊が下ってくる、旧約聖書の中でも神様の霊が時々こう人に下ることがあったんですけども、それは預言者の上にとか王の上にとかいうなんか特別選ばれた人たち、この、まあ、弟子たち、そこまで特別に選ばれたっていうかそういう感じじゃない、普通の人たちの上に聖霊が下ったというのは結構初めてなんですね。
You see, thisComing of the Holy Spirit, of course, there are incidents in the Old Testament when God's Spirit came upon certain people, like upon the prophets or the king, but he didn't really come upon the ordinary people.
しかもこのイエス様が来られる前400年っていうのは神様から何のアプローチもなかったんで、この頃にいた人にしてみると、もちろん昔々なんかあったみたいだけど、こんなこと今までなかった、聖霊が来るなんて全然知らんっていう、そういう人たちの時代なんです。
But before Jesus, there was like 400 years of silence when God did not approach in any form. So as for these people in these days, they were like, I've heard that it happened way before, but I've never heard that Holy Spirit will come in reality.
でもこの聖霊が来るというのは神様にしてみるとめちゃくちゃ大切なイベントなんです。
But this event was so important for God.
だからみんなに知ってもらう必要。
So God wanted everybody to know that the Holy Spirit was coming.
だからあえて音付き、姿付きっていうね、みんなに分かる方法でやってきたみたいですね。
That's why the Holy Spirit came with a sound and appearance so that everybody will notice.
これでこうやって降りてきました。で、この後何が起こったか。
So he came upon.The Holy Spirit came, and then what happened?
4節 Verse 4. するとそこにいたみんな、その弟子たちがみんな聖霊に満たされて、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で外国語で話し出した。
It says all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues, foreign languages, as the Spirit enabled them.
でただただなんか普通の日常会話を始めたんじゃなくて、ここにも書いてありますよね、神の大きな御業を語るのを聞こうとはって書いてある。本当に神様がどんなことをされたか、おそらくイエス様のこと、イエス様の十字架の話をしてたんじゃないか。
And they were not just talking, they were talking about, here it says, where was that? Verse 11. You know, the wonders of GodThey were declaring the wonders of God, and I'm assuming, I'd like to believe that they were talking about Jesus and what he's done.
で、この時に、実は先週話したところなんだけど、イエス様が最後に言い残していた言葉をちょっと思い出すね。
And this reminds me of what Jesus said at the very end. We talked about this last week.
この前の章、一章で、イエス様がこの地上を去る直前に言い残していたあの遺言メーター、ね、遺言みたいなものですね。これですよね。
So this is in chapter 1, verse 8. Jesus' last word before he left the earth.
で、これから聖霊があなたの上に臨みよって言ってましたね。それで、そしたらあなた方力を受けるよって言って、そして力を受けて私の証人になるからねって言った。 Jesus said, okay, the Holy Spirit is going to come upon you, and you're going to receive power, and then you're going to be my witnesses.
で、その言葉の通りに、はい、聖霊が来ました。
And sure enough, the Holy Spirit came, right?
それで、この弟子たちがその聖霊から力をもらった。
And these disciples received power.
それで、何し始めた？神様の話をし始めたんだ。イエス様の話をし始めた。
And they started talking about Jesus. They started talking about God.
イエス様の証人となって話し始めたんです、ね。
Just like being the witnesses of Jesus.
この言葉の通りの出来事が今起きているわけです。
イエス様が言った通りのことが今起きている。
You see, what Jesus said here is happening now.
すごいなと思うんですね。
イエス様ってが言った通りや。
This is happening. What Jesus said is happening.
で、このストーリー読んだときに僕の頭の中で2つほど素朴な疑問が浮かびました。
So I was reading this passage and simple, two simple questions came to my mind.
一つは、なんで、まあ、他国語、なんで外国語喋ったんかな。
First question was, why foreign language? Why did they start talking foreign language?
さっきも言いました。400年以上神様がアプローチしてなかった。で、その神様の霊が下るとかそういうことがなかった。だから感覚的にはもう人類史上初の出来事なんです。彼らは見たこともない、聞いたこともない出来事なんです。
As I said, you know, over 400 years, the Holy Spirit, the God Spirit never came upon earth.
So in reality, it was like, this never happened, this is the first in human history, kind of thing.すると聖霊にとってみるとやっぱグランドオープニングモーメントなわけですね。
So it's the grand opening moment for the Holy Spirit.
ね、もう自分の力、聖霊の力を見せつけて人々にすげーって言ってもらえるような、うわー神様すげーって言ってもらえるようなこう登場の仕方すればいいのにって思うんですよね。
And I was like, he could have come in the way that people would be in awe, saying, "Wow."God is awesome. Wow, God is powerful.
だから例えばもう弟子たちが突然空飛び始めたとか、ね、こう弟子たちがもう分かんないけど奇跡を行い始めたとか、もう人にはありえないようなことがこう超自然的なことをやり始めてたら、わーって思うんじゃないかな、神様だねって思うんだと思うんですけど、ね、でもそうじゃないんです。
So if, like, let's say if the disciples start flying around, you know, or I don't know, they start performing miracles or doing something supernatural, then people would be in awe and say, wow, God is real.
でもここではもちろん彼が喋ったことのない言葉を話し始めてるから、ある意味奇跡なんだけども、でもなんか、なんか聞いたこともない言葉を話すわけで、なんか存在しない言葉を話すわけでもなく、ね。基本的にはなんとなくちゃんとした言葉を話してるんですねっていう、そういう世界ですね。
And of course, they started talking in the foreign language that they never spoke, so it's kind of miracle, but it doesn't really seem so supernatural, right? It's still existing language.
で、現にこれを見たときにね、わ、神様すげーって思う人もいたのかもしれないけども、いや、酔っ払ってるやつらって思ってる人たちも、
And in fact, you know, some people even said, they're drunk. Right? They never thought about God. They thought these guys were drunk.
なんでこんな外国語を喋り始めたの？
So why did the Holy Spirit do this? Why did this disciple start talking the foreign language?
ここで何が起きてるかっていうことを見てみると、このことを通して、そこに集まってる人たち、ここに書いてありますよね、いろんな地域から人が集まってた、いろんな言葉を喋る人たちが集まってたって書いてある。本当にもうなんかこのシアトルみたいですよね、いろんな国の人たちが集まってるわけです。
But this passage it explains verse 9 and 10 and 11. There were people from all over the place who spoke different languages, just like in Seattle, right?
でその中で彼らの言葉を聞いて、そこに来てる人たちがみんな神様のことを自分の言葉で聞くことができた。
But what happened was because of this, all those people could hear the story of God in the language that they could establish them. 自分のことを in their own language. これが神様が願っていたことなんです。This is what God wanted. みんなに神様の力ってすごいってしてほしいっていうよりも、神様がどんな、イエス様がどんなことをしてくれたかっていう、いや神様が彼らに伝えたいメッセージを彼らに分かってほしかった、ね、それが神様が一番願ってたことです。 This is what God wanted the most. He did, instead of, you know, letting them know how powerful God was, God wanted them to understand His message, His love for them, whatHe's done for you. これね、この日本人教会、アメリカにある日本人教会の存在意義の一つなんですね。And this is one of the primary reasons why we're here today. Like our church is here. Japanese. ここで日本人の人が自分で一番よくわかる言葉で神様のことを知ることができる。私たちここにいるんですね。You see, we're here today. Our church is here today so that Japanese people can hear God's message in their own language. だからここでやってるわけです。でも英語の人が来るから日本語勉強してねって言わないで、ちゃんと英語も混ぜてね。英語で彼らが聞けるから。But there are non-Japanese people here, and I'm not gonna say, well, you need to learn Japanese if you're coming here. Well, they understand English, so we.I try to do things in English too, so that they can hear it in their own language. ここで聖霊がやってくださったことを僕は引き継いだんですね。So we're kind of carrying out the mission that the Holy Spirit started here. まあいずれにしても、神様が私たちに一番願っていることは、神様がイエス様が私の罪のために十字架にかかってくださって死んでくださって、その流された血潮によって罪が許された私たち救われることができる、このメッセージを人々に知ってほしかった。それが神様が一番願っていたことだった。 But okay, go back here. What God wanted most was for people to understand God's message, which is Jesus died for them, and because of His blood, their sins are forgiven, and they can be reconnected with God and be saved. で、この願いというのは実は世界の始まりから今に至るまで全く変わらない神様の願い。神様は私たち、ここもそこら中にいる全ての人たちに願っている願いはまさに今もこれなんです。世界の始まりから始まって今もこれ。And this desire of God has never changed since the beginning of the world till today. で、本当に神様ともう一回つながってほしいというその願いが常にあるんですね。His desire for us to be reconnected with God is always there throughout the human history. そのためにイエス様が来てくださる。そのためにイエス様が十字架にかかってくださる。That's why Jesus came and died on the cross. そしてイエス様が去った時に交代で聖霊が来てくださった。それもこのためなんです。 And that's the reason why the Holy Spirit came after Jesus left the earth. で、そこで二つ目の素朴な疑問が出てくるんですね。 And hence there's second question. なんで聖霊が来なきゃいけない。 Why did the Holy Spirit have to come?だってイエス様十字架で死んでくださって、私たちの罪のために死んでくださって、全部やってくださったわけじゃないですか。それじゃ十分じゃなかったんだな。 Like Jesus died on the cross and did everything for us to be saved, right? He shed out his blood and he sacrificed himself. Wasn't that enough? もちろん十分な、イエス様が十字架でされたことは全部もう完璧なまでに十分ですよね。Of course it was enough, right? Everything Jesus did on the cross was perfectly enough. でも十分じゃない。That's still not enough. 救いへの道ぞらえっていう面においては完璧にされています。You see, He prepared the way perfectly. 先週見せたこの、ね、イエス様、人がいて神様がいて、そこが断絶されててコネクトされてなかった、そこにイエス様がブリッジをかけてくださった。それが十字架ですね。We saw this last week, right? There's people, there's God, They were not disconnected, and Jesus came and built a bridge between us.
でも私たちはここでイエス様が去りました。このまんま私たちだけではこの道なかなか通っていけないんですね。
But okay, Jesus left, and if it was all up to us, we wouldn't have crossed this bridge.
っていうのは私たちの心はあまりにも罪で染まってて真っ黒になっちゃって、心の目が全く神様を見ることができない、そういう状態だ。この橋すらも見えないんです。
Because we, our hearts were so sinful, so tainted, and so dark, our heart couldn't see God. We couldn't find God. We couldn't even find this bridge.
本当は神様と一緒に、ね、神様に愛されて、神様を愛して、神様と一緒に生きるものとして作られてるんですよ。
Like we were created to be loved by God and to love God, and we were created to live with God.
でも罪のせいで神様知らない、神様いらない、神様なしで生きていけるっていう状態にまでもう落ちてしまったわけです。
But because of our sins, we start saying, I don't know God, I don't need God, I can live without God.
だからそのままほっといたらそのままない。
So if we don't do anything about it, we remain in that.
そこに聖霊が来て、聖霊が私たちの心、皆さんの心に語りかけてくれる、神様を見せてくれる、神様のメッセージを語ってくれる。
And that there, and then the Holy Spirit came. What he does is he will show us God. He will speak to us. He will work upon in our hearts so that our eyes can open.
これね。クリスチャンじゃない人もクリスチャンでも同じように神聖霊って働くんですよ。で同じようにアプローチしてくる。
You see, he, the Holy Spirit approaches to both non-Christians and Christians in the same way.
語りかけてくる。働いてくるんです。私たちの心をこうかき回し始めるんです。
He speaks to us, he works in our hearts, he cannot try to stir up our hearts.
例えばクリスチャンだったらイエス様を信じるじゃないですか。でもこの罪の性質が怠け者にしようとするんですね。
Like even if we become Christians, we still have sinful nature, you know, sinfulness in there, and Satan tries to make us a lazy Christian.
信じてイエス様信じて救われました。もう救われてんだから別に今のままでいいんじゃないかな。
Like I believe in Jesus, I'm saved, so I'm okay, so I don't have to strive to do anything.
だってあれこれ頑張って成長しなくたって救われてるんだもん。とりあえず教会行ってればいいじゃない。
Like I don't have to strive to grow because I'm saved anyway, so I just go to church on Sunday.
罪を犯しちゃうな、でも許してもらえるんでしょ、そんな心配しなくていいよね。
Yeah, I commit sin, but you know, he's going to be he's a forgiving God, so I don't have to worry about it.
やりたいこともいっぱいあるし、まあ、神様にね、手伝ってもらって自分でやりたいことやっていこうかな。
And I have so many things I want to do, so I'm going to have, you know, have God help me to do what I want to do.
そうやってこう本当に神様のために良くなっていこうという思いを私たちの罪の性質というのはどんどんどんどん取り除いていく。
So even after becoming a Christian, this sinful nature will just take away our desire to get closer to God.
でもそこに聖霊が語りかけてくる。もっと神様に近づくように、ほらこっちにおいでって神様を見せてくれる。神様がやってくださっていることが分かるようにしてくれる。神様のメッセージを語りかける。
You see, the Holy Spirit will approach to you so that to draw you near to God, closer to God. He will show you when God is working in your life. He will speak to you so that you can hear His message.
声が聞こえるわけじゃないんだけど。Not that we can hear His voice or anything. 僕の場合なんかは特にこう神様を思う気持ちがポッと浮かんでくる。で、心に現れてくる。神様のためにこういうことをしたらどうかなとか、本当に神様を思う思いが心に浮かんでくるとき、それが聖霊が私、僕の心に掘り込んでくれる、語りかけてくれるっていうこと。
You see, as for me, like when I have, you know, the thoughts for God comes into my mind, you know, or maybe I want to do this for God, or maybe I want to do this for God, that's when the Holy Spirit is speaking to me.
クリスチャンじゃなくてもそうなんですよ。で
最初は神様のことなんか興味もなかった。でも本当に聖霊が語りかけてくるときに、それが聞こえる人たちはこうやって興味を持ってそっちに寄ってくるわけです。これ聖霊が語ってなかったら全然いつまでたってもわからないですね。 It, like as for non-Christians, you know, the Holy Spirit speak to them in the same manner, and when they hear his voice they become interested and they come to church and they want to hear more. That's the sign that they are hearing the Holy Spirit. That's the sign, that's the evidence that the Holy Spirit is working upon them. だからそういう意味でここにイエス様が道を作ってくれました。もうイエス様いなくなった聖霊が来た理由っていうのは何でかって言ったら、このガイド役なんですね。ガイド役。イエス様が道を作ってくれたところに、この聖霊が私たちを連れてってくれる。聖霊が私たちをガイドしてってくれる。そのために聖霊が私たち必要なんですよね。ガイドがいなかったら、やっぱ迷子になるじゃないですか。どこ行っても初めてのところ。だからガイドが必要なんですね。So, Jesus prepared the way.And the Holy Spirit is here to guide us to the way and through the way. Like when we go for a trip, yeah, to the place where we've never been to, we need a guide, right? If we don't have a guide, we get lost. 最近はそのツアーガイドとかいなくてもあの Google マップとかでどこでも行けるんだけど、じゃあ携帯の電池が切れたらどうしますか？やっぱ迷子になっちゃうよね。ガイドが必要なんです。Like these days, we don't need a tour guide if we have Google Maps.Right? But what if your phone dies? We get lost. We need a guide. And that's the Holy Spirit. で、これが聖霊が来た理由なんです。で、本当に私たち必要なんです。この聖霊が。This is why the Holy Spirit came. And we need him. で、例えばこうやって僕が話してるでしょ。これも今も聖霊が働いてるんですよね。Like I'm preaching now, and I'm going to tell you this: the Holy Spirit is working right now. で、僕の声はみんなのこの耳に届いてますね。聞こえるでしょ？聞こえる人少ししか聞こえない。Like you're hearing my voice with your ears, right? My voice reaches, my message reaches to your ears. でもその時に面白いのはね、聖霊も同時に僕を通して語ってる。And what's happening is the Holy Spirit is speaking through me. So, そのメッセージは耳にじゃなくて心に届くんです。And His message doesn't reach your ears, it reaches your heart. だからこのメッセージを聞いて、あーって心に思うものがあった。あーって、ね、本当に神様ってそうなんだとか、まあ、神様のためにこうしようとか、そういう、ね、神様に自分が向かっていく思いが心に浮かんできたときに、それが聖霊が僕を通して語っているメッセージが届いたわけですね。So when you have this thought about going closer to God, wanting more about God or something, you know, anything that is God's word, that's Holy Spirit speaking to you, and His message is reaching your heart. そういう素晴らしいことを神様はしてくれるんですね。で、終わる前にもう一つだけ、今日ちょっと長くなってて申し訳ないけど、もう一つだけとても大切なことがあるので、ね、それだけ言っておいたんですが、So I'm gonna, before I go, let me just mention one more thing, it's getting long, but、ね、わかるのは、イエス様が来られました、聖霊が来てくれました。私たちが救われるために、皆さんが救われるために、皆さんが本当に神様を見つけることができるために、神様の方からもうあれもこれもやってくれてると。神様、僕らがお願いしてからじゃないんですよ。神様が何と、ね、神様は何とかして救ってください、救ってください、救ってくださいってうるさくてしょうがないなって腰を上げたんじゃなくて、僕らがまだ神様のこと知らないで、もうそっちあっちゃ向いて楽しんでる時に、神様の方から、ほら、あなたが救われるために私はこれをしてあげるよ。あなたが救われるために私はこれもしてあげるよって、全部神様の方から始めてくれて。You see, Jesus came and this Holy Spirit came.You know, everything that we need to be saved, we need for our salvation, is initiated by God. God started this whole thing for us. You know, and He didn't do it after we begged Him to do something, right? He started everything when we were still looking that way and enjoy your eyes blind. He initiated everything for your salvation to get you back. そこに神様の愛があるんじゃないかなと。そんなに私たちのこと、皆さんのことを愛してくれてる。だからイエス様を信じてからもそれを続けるわけです。もっとこっちを、もっとこっちを見てくれる。愛してるからほっとけないんです。愛してるから助けたいんです。愛してるから導きたいんです。He loves you so much, so he can't just leave you out there. He wants to draw you, he wants to guide you, he wants to help you, because he loves you so much. And Jesus showed his love, and the Holy Spirit is the evidence of his love on this earth. お祈りしましょうか。Let's pray. 天のお父様、感謝します。本当にあなたが私たちをめちゃくちゃ愛してくださっていること、ここにいる一人一人をめちゃくちゃ愛してくださっていることを感謝します。 Father, we thank you so much that you are loving everybody in this room so much. そしてその愛によって今も聖霊様が私たちに語ってくれています。ここにいる一人一人のに語ってくれています。本当にそれを私たちが聞くことができて、それに応答していくことができる、本当に私の方においでということに、私の方にもっと近づいておいで、その言葉に私たちが応答していくことができます。And Father, we pray that as you speak to us, as the Holy Spirit speaks to us, we pray that we can respond to His voice. When you tell us to come to you, when you tell us to come closer, we pray that we can respond in love.And come to you. その時にいろんな違う声も聞こえてきます。でも本当に私たちがあなたの声をしっかりと聞いてついていくことができるように導いてください。And there are so many other voices around us, but we pray that we won't be distracted. We can hear your voice. We can focus on your voice so that we can follow.
感謝をしてイエス様の名前にお祈りします。In Jesus' name I pray. Amen.